今日は、クレイ・ファウラーさんが、メッセージをしてくださいます。メッセージのタイトルはクリスチャンの祈りというタイトルです。聖書箇所はローマの1章の8節から10節になっていますけれども、今日はたくさんの聖書箇所をこのメッセージの中でカバーします。それではクレイさんにお願いします。はい。
Good morning and thank you for the honor to stand before you and give this morning's message.
皆さんおはようございます。そして今回このように皆さんの前でお話しする機会を、光栄を感謝します。
This morning I would like to spend some time thinking about prayer. As Christians, we know that we're supposed to pray often. Thessalonians 5:16 tells us to pray continually, giving thanks in all circumstances. And Philippians 4:6 says that in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. Colossians 4:2 says that even stronger, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful.
今朝はご一緒に祈りについて考えたいと思います。私たちはクリスチャンとして頻繁に祈るべきであることを知っています。そして第一テサロニケ人への手紙5章の16節には、絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさいとあります。フィリピ人への手紙の4章の6節には、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいとあります。さらにコロサイ人への手紙4章の2節には、目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさいと書かれています。
Scripture encourages us to pray when we are in distress, to confess our sins to each other and pray for each otherto pray that we will resist temptation, and even to pray for the wellness of our enemies. There are many kinds of prayers. Yet, even with all of these reminders, I still wonder if we truly understand why we pray.
聖書は私たちが落ち込んでいる時に祈るように、また互いに罪を告白し合って祈り合うように、また誘惑に負けないように祈るように、さらには自分たちの敵のためにも祈るようにと命じています。祈りには様々なものがあります。このように祈るというたくさんの励ましが与えられているのですが、私はそれでも本当に祈る理由が分かっているだろうかというふうに考えてしまいます。
Sometimes it's hard to know what we're supposed to be praying for. If we know someone with a medical issue, we know we should pray for them. If someone is struggling with a sin and they ask for our help, we know how to pray for them. If there's some sort of physical need like money or a job, we know what that prayer should look like. But is there a deeper reason to pray?How do we pray when there isn't a specific need to pray about? Can we simply sit before God in the morning just to nurture that relationship? Maybe there are ways to pray that are less about asking for God's action and more about getting to know God Himself.
時々何を祈るべきかわからないこともあります。もし誰かが病気であれば良くなるように祈ります。誰かが罪に苦しみ助けを求めるならば、それもどのようなに祈るべきかは分かります。またお金や仕事のような物理的なことについての祈りも分かります。しかし祈りにはもっと深い理由があるのではないでしょうか。具体的な祈りの課題がないときにはどのようにして祈るべきでしょうか。朝神との関係を深めるために、ただ神の前に座っていることはどうでしょう。神に何かを求める、何かをしてくださいと求めるだけでなく、 神ご自身をより深く知るために祈る方法はあるのでしょうか。
Paul records a number of prayers in his letters. In some of them, he's asking that the people who receive the letter experience a deeper relationship with the Father.
パウロは手紙の中でいくつかの祈りを記録しています。その中には手紙を受け取った人々、私たちも含めてですね、父なる神とより深い関係を体験できるようにと祈っています。
Ephesians 1:17-19, Paul writes, I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and revelation as you come to know him, so that with the eyes of your heart enlightened, you may know what is the hope to which he's called you, what are the riches of his glorious inheritance among the saints, and what is the immeasurable greatness of his power for us who believe.According to the working of his great power.
エペソ人への手紙1章の17節から19節にはこういう祈りがあります。どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。
In this prayer, Paul is asking God to give the Christians in Ephesus a spirit of wisdom and revelation, and that the eyes of their hearts might be enlightened. He seeks for them real knowledge of our true hope, and that they would experience the riches of their inheritance among the saints. Ultimately, Paul wants them to know the immeasurable greatness of God's power.
この祈りの中で、パウロは神がエペソのクリスチャンたちに知恵と啓示の霊を与え、彼らの心の目が照らされるように祈っています。また、誠の知識により、本当の希望を知り、生徒たちの間で受け継がれる神からの相続の豊かさを体験できるように願っています。最終的に、パウロは彼らに神の力の計り知れない偉大さを知ってほしいと願っています。
To the Philippians, he writes,And this is my prayer, that your love may overflow more and more with knowledge and full insight to help you determine what's best, so that in the day of the Christ you may be pure and blameless, having produced the harvest of righteousness that comes through Jesus Christ for the glory and praise of God.
ピリピ人への手紙の1章9節から11節にはこのような祈りがあります。私は祈っています。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように、またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエス・キリストによって与えられる義の身に満たされているものとなり、神の御栄えと誉れが表されますように。
So for the Christians in Philippi, Paul asks that their love may overflow with knowledge and insight. He wants them to remain blameless on the day of Christ, and he's hoping that their lives will produce a harvest of righteousness.
パウロはフィリピのクリスチャンたちの愛が知識と分別に満ち溢れるようにと願っています。パウロは彼らがキリストの日まで傷のないものであり続けることを望み、彼らの人生が義の収穫を生み出すことを願っています。
To the Colossians he wrote, For this reason, since the day we heard it, we have not ceased praying for you, asking that you may be filled with the knowledge of God's will in all spiritual wisdom and understanding, so that you may lead lives worthy of our Lord.Fully pleasing to him as you bear fruit in every good work and as you grow in the knowledge of God.
コロサイ人への手紙の1章9節から10節にはこのような祈りがあります。こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように、また主にかなった歩みをしてあらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに実を結び、神を知る知識を増し加えられますように。
So for the faithful in Colossae, Paul wants them to develop knowledge of God's will in all spiritual wisdom and understanding as they live lives worthy of the Lord. That way they will bear fruit in every good work and grow in the knowledge of God.
コロサイの忠実な信者たちにはパウロは彼らが主にふさわしい生活を送る中で、あらゆる霊的な知恵と理解において神の御心を知る知識を深めることを望んでいました。またそのようにして彼らがあらゆる善行において実を結び、神を知る知識において成長することを願っていました。
So in each of these prayers, Paul focuses on what is happening on the inside, which ultimately would produce fruit on the outside.
パウロは内側の成長に焦点を当てています。置いています。それが最終的に外側に実を結ぶからです。
Paul's prayers sound a little bit like the ones that we pray for our children. In a sense, they are.These are new Christians who are just taking their first baby steps along that path that follows Jesus. And his prayers are about a person's foundation. They aren't prayers that something would happen to someone, but they are something that happens, start happening within them.
パウロの祈りは私たちが子供たちのために祈る祈りに少し似ています。ある意味ではそういうそのままその祈りだと思います。子どもたちのための祈りそのままそのものであると思います。彼らはイエスに従う道を歩め始めたばかりの新しいクリスチャンです。パウロの祈りは人間の基礎についての祈りです。それはその人に対して何か起こるようにという祈りではなく、彼らの内側で何かが起こり始めるようにという祈りです。
So, let's take a closer look at a very specific kind of prayer that Paul likes to put in his letters. In the very beginning of Romans, First, I thank my God through Jesus Christ for all of you, because your faith is proclaimed throughout the world. For God, whom I serve with my spirit by announcing the gospel of his Son, is my witness that without ceasing,I remember you always in my prayers, asking that by God's will I may somehow at last succeed in coming to you. Or, at the beginning of Corinthians, I give thanks to my God always for you, because of the grace of God that has begun you in Christ Jesus. Or, at the beginning of Ephesians, I do not cease to give thanks for you as I remember you in my prayers. Or, at the beginning of Philippians,I thank my God every time I remember you, constantly praying with joy in every one of my prayers for all of you, because of your sharing in the gospel from the first day until now. Or the beginning of Colossians. In our prayers for you, we always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ. They're going fast. First Thessalonians starts, We always give thanks to God for all of you and mention you always in our prayers. And Second Thessalonians starts,We must always give thanks to God for you, brothers and sisters, as it's right, because your faith is growing abundantly, and the love of every one of you for one another is increasing. And finally, in his letter to the brother Philemon, he says, When I remember you in my prayers, I always thank my God, because I hear of your love for all of the saints and your faith toward the Lord Jesus.
かなりの量ですけれども、これで戻れるか。
Romans.
ローマ人への手紙の一章。
はい。
あった。わ、すごい。 それでは、続けます、パウロが手紙の中でパウロの書いた手紙の中で、好んで用いた具体的な祈りの例をいくつか見ていきたいと思います。ローマ人への手紙一章の8節から10節までにこのような祈りがあります。まず第一に、あなた方すべてのために私はイエス・キリストによって私の神に感謝します。それはあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです。私が御子の福音を述べ伝えつつ霊をもって仕えている神が明かしてくださることですが、私はあなた方のことを思わぬ時はなく、いつも祈りのために度に神の御心によって何とかして、今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っています。第一コリントの一章の四節です。私はキリストイエスによってあなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも神に感謝しています。エペソの一章の十六節、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。ピリピ人への手紙の1章3節から5節、私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝し、あなた方のために祈るごとにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。コロサイの1章の3節、私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝しています。第一テサロニケの一章の二節、私たちはいつもあなた方すべてのために神に感謝し、祈りの時にあなた方を覚えています。第二テサロニケの一章の三節、兄弟たち、あなた方のことについて私たちはいつも神に感謝しなければなりません。そうするのが当然なのです。なぜならあなた方の信仰が目に見えて成長し、あなた方すべての間で一人一人に相互の愛が増し加わっているからです。そして、ピレモンの一章の4節、私は祈りのうちにあなたのことを覚え、いつも私の神に感謝しています。
Each of these prayers comes right at the very beginning of the letter. And scholars who study Paul's letters call this the Thanksgiving section. He always starts his letters with a prayer of thanks.
これらの祈りはパウロの手紙の書き出しの部分にあります。パウロの手紙を研究している学者たちはこの部分を感謝の節部分と呼んでいます。パウロは常に手紙を感謝の祈りで始めています。
So is this just a normal way of writing letters in the first century? Probably not. One major scholar studied other letters from the Greco-Roman world around Paul to see the conventions that influenced him, and those letters do not have a Thanksgiving section. This seems to be a trademark thing for Paul.
それは一世紀の手紙の書き方として普通だったのでしょうか。おそらくそうではありません。ある著名な学者はパウロの時代のギリシャ、ローマの世界の他の手紙を研究し、当時の手紙の様式について調べました。それらの手紙には感謝の祈りの部分は含まれていませんでした。感謝の祈りは当時の習慣ではなく、パウロ特有のものであったようです。
Notice how personal this is. When I pray, I think about you. When I give thanks, I thank God for you. Think about how affirming this would be if you were to receive a letter like this. It's important to know that someone out there cares about you and that they know you by name. This might be a great way to start if you're a person who's learning how to pray.Start with gratitude and then include people.
パウロのそれらの言葉がどれほど個人的で親しみにあふれたものであるかに注目してください。私が祈るとき、私はあなたのことを思います。 私が感謝するとき、私はあなたのために神に感謝します。もしあなたがこのような手紙を受け取ったら、どれほど励まされるか考えてみてください。どこかにあなたのことを気にかけて、そしてあなたの名前を、あなたのことを知っている人がいるという、それを知ることは重要なことです。祈りを学んでいる人にとってこれは素晴らしい出発点となるかもしれません。感謝から始めて、そして人々のために祈りましょう。
Even Christians who have been praying for years and years sometimes feel stuck when it comes to prayer. It's hard to pray. We feel like we're missing out on something because we aren't praying well. Sometimes we feel stuck praying because we've been praying for the same thing over and over and not much seems to happen. Often we choose to pray less often because it becomes so routine.And we were trying to make our prayers be meaningful instead.
何年も祈り続けてきたクリスチャンでも祈りに行き詰まりを感じることはあります。祈るのは難しいことです。そしてうまく祈れないと何かが欠けているように感じます。同じことを何度も繰り返し祈っても何も起こらないために祈りに行き詰まりを感じることがあります。祈りが機械的になってしまい、より意味のある祈りをしたいという願うあまりに祈る回数を減らしたりしまうこともしてしまうことも少なくありません。
So to follow Paul, when we feel ungrateful, we should pray for others. And when we feel stuck in prayer, try to express gratitude. Find ways to approach God's throne on behalf of those around us. Seek to pray about thoseFoundational things for ourselves and for others. And find time to spend alone with God, guiding your relationship with Him deeper and deeper.
パウロに習って感謝の気持ちが薄れた時には他の人のために祈りましょう。祈りに行き詰まりを感じたら感謝の気持ちを表しましょう。周りの人のために神の御座に近づく方法を見つけましょう。自分自身と他の人のために、基本的な、事柄について、本質的な事柄について、祈るように努めましょう。神と二人きりで過ごす時間を見つけ、神との関係をより深く、より親しくしていきましょう。
Amen.
Amen.